今日は余興先生が、金岡教会の御用に出向かれて、大阪へ出て行かれてちょうど満50年となりましたので、皆さん盛大な拍手でお祝いをしたい。この拍手はネットを通じて、届けさせていただけると思います。きっと兄もね、皆さんの拍手を聞いて、喜んでくれることと思います。昨日兄から電話がありましてね、大阪へ出て50年になりますと、ついてはね、お礼のお供えを届けますからよろしくというね、今度の13日の月例祭の時に皆さんにお下がりをあげてくださいということでございます。大変ありがたく思わせていただきました。振り返りますとね、昨日も話しましたようにね、50年間の間には本当に大変なご修行があったと思うんですね。しかしね、見方を変えるとね、兄は恵まれていたところも多かったと思うんです。それはですね、毎年音島教会の春秋の大祭にですね、金岡教会からこちらに帰ってこられますね。そして、その当時はですね、音島教会の大祭は前夜祭というものがございます。大祭の前の日の夜ですね、前夜祭が使えられます。で、兄はですね、その昼ぐらいにはこちらに来られてね、そして、大祭のそのお供え物の準備をしたり、いろいろ、用意をご用意してくださいまして、そして、前夜祭のですね、初代父が祭主でお祭りをお使いして、兄もですね、装束をつけて、私も装束をつけてご用意させてもらう。祭典が終わりますと毎回ですね、供和をしてください。まあ、私たち音島の人間にとっては大阪のそのね、まあ、様子も伺い知ることができますしね、楽しみにお話を聞かせていただいております。そして母はね、よきお兄が帰ってくるのを心待ちにいたしましてね、よきお兄が好きなものを、まあ、料理をしてですね、待っておりました。例えば兄はですね、つのぎの味噌汁が大好きでしたね。で、今はね、つのぎというのは高級魚になってますが、昔はね、まあ、大衆魚だったんですね。で、それを母は買ってきまして、その肝のあるね、カワハギを買ってきまして、そのカワハギの肝の味噌汁ね、これにネギを刻んでいる、ね、これを兄はとても喜んでおります。それからこの音島じゃこですね、音島じゃこ今でも兄はとても好きでして、わざわざ音島じゃこを食べに来るぐらいですね、好きなんです。で、その音島じゃこを用意して、まあ、煮付けにしたり天ぷらにして、母が兄に食べてもらっておりますね。もう毎回同じようにその母は、まあ、ワンパターンといえばワンパターンですが、そのお袋の味を用意してね、兄を待っておりました。ですから兄はね、まあ、昨日もお話ししましたように、遠い大阪へ一人で二十歳の時からね、出さされたわけでありますけども、年に2回の楽しみということもあったと思いますね。郷里に帰ってね、そしてお袋の味を味わうことができる、音島の皆さんに会って、大阪のお話をすることができる、そういうことだったんですね。で、その大祭の前夜にこちらに来てね、お話をするという御用が実に何十年欠かすことなく続いたんですね。ですから余興先生は大阪の子になったんですけど、また反面ですね、このふるさとの音島教会の親孝行というものもずっとその続けてすることができたわけでしたね。私はよそに行ったんだからもう関係ないということではなかったわけですね。そういうことでお互いがね、おかげをいただいたんですね。 余興先生も楽しみ、こちらも楽しみとね、そういうことがずっと続いたわけでした。その間どうなったかと言いますとね、余興先生もご縁をいただいて文江先生と結婚いたしましてね、そして4人の男の子が生まれました。それぞれがね成人して、それぞれが結婚して、それぞれが孫ができて、まあ今一番下の子はまだ結婚しておりませんがね、まあ、上の3人の子はみんな結婚してね、孫がみんなできておりました。大変にぎやかなね、一家になっています。ですから50年の間にね、たった一人の20歳の青年が大阪に出て行ったわけですが、50年経ってね、そういう繁盛のおかげをいただいているんですね。これはどうしてなんかということを皆さん考えてほしい、ね、どうしてそういうおかげを受けられたのかということを考えてほしいんですね。親様の願いを受け、ね、親先生の願いを受けて、そこに自分が、ね、身を置かせていただいて、ずっと辛抱したということですね。でも神様はただ辛抱させただけではなくて、そういうふうに折々にね、楽しいこともちゃんと用意してください。お袋の味も時々ね、味わさせていただけるようにしてくださったね。神様はただ働きはさせないということがありますが、本当にそうだ。ただ働きどころだけど、兄は神様のご用に50年お使いいただいて、岡山弁で言いや、デイレイおかげをいただいたんですね。ほんまに。そこなんです、皆さん。世の中の今日のね、風潮は、自分が好きなことをすりゃいいんじゃん、ね。親がどう言おうが、先生がどう言おうが、私はこれでいいんじゃ、という人が多いですが、そういう人は神様のやはりおかげを受けられませんね。自分のおかげは受けてます。自分のしたいことはする、ね、自分のできる範囲のことはいろいろできます。しかし神様のおかげを受けるというのはまた別物でして、昨日も話しましたように、自分を出さない、今日の時代そんなことを言ったら何言ったんですか、ね、何でも自分を出していい時代です。自由なんです、ね、私の人生私の勝手でしょってね、そういう時代ですよ。まあ、言ってみたら兄の歩んだ人生は現代の社会からしたらね、かけ離れたような生き方ですね。自分を出さないのがあなたの御用です。しかしそれでどうなりました。余興先生はね、その音島教会で子供の時から育てられた信心を今花咲かせてるね。そうじゃないですか、皆さん。人生というのは一生の長い間のこの期間を通して自分というものを見ていかなきゃ、ね、ずっと私のしたいようにしてきましたという人は最後おぼつかないことが多いですね。あの人はわがままな人やってね、そういうふうに思われるだけですね。で、私もね、その兄のね、今日までの50年の歩みをね、こう手本とさせていただいて、私自身もね、同じようにおかげを受けたいなというふうに思っております。皆さんもどうぞね、昨日から今日にかけてさせていただいたお話は余興先生の特殊な話のようですけど、実はみんなに当てはまる面もいろいろあると私は思うんです、ね、自分を出すということ、いいことのようですけど、自分を出さない修行をすると逆に自分が育てられるということがあるという、これを知っておかなければならない、ね、そして私はね、初代父がね、親先生の言葉は神様の言葉と受け切る信心をしたということ、これはもちろん私が大切にしなければなりませんし、同時に私は親先生と言われる立場に今あります。皆さんに間違ったことを伝えてはいけませんね。先生のおっしゃる通りにしてたら大丈夫というふうに皆さんが信頼してくださるような先生にならなきゃならないというふうに思うんですね。そういう両面から私はね、今回の余興先生の上半50年というね、そういう長い道のりから 学ばせていただいて、ともどもにここから一層皆さんとともにね、この信心をしっかりいただいていきたいなというふうに思っております。はい、今日もよろしくお願いします。